路星カフェ。聞いていただいたのは東京の夏、明治神宮で撮ったセミの声です。夏、ついさっきまで夏が続いてた気がするんですけども、秋になってしまいましたね。今年はね、夏に東京に行ってきました。ライブをしに行ったんですけれども、一日早く着いたので少しね、観光する時間がありまして、いろんなところを巡ってきました。それほどプランを立てて行ったわけじゃないんですけども、とってもね、なんかいいもの見れたなっていうのがあったので、そんなお話をしたいなと思います。まずね、明治神宮も行ったんですが、明治神宮はね、とってもね、人が多くて、それも本当に観光客っていう、いろんな国の方が多かったです。これはどこ行ってもそうだったんですが、さすがですよね、東京ね。神戸と違う。本当に観光客多いですね。っていうのを感じました。いろんな国の言葉が聞こえるんですよね、あちらこちらから。で、明治神宮だったんですけど、面白いですよね、あそこ。原宿の駅を降りたら、片方のはもう、ね、ショップがずらーって並ぶ、ファッションストリートっていうところで、片方は森が茂ってる明治神宮へ続く道っていうのがね、なんか都会の中に結構大きい森とか公園とかがあったりするなっていうのが印象的でした。東京ね。明治神宮もその浅草の浅草寺もそうだったんですけども、どちらもね、ちょっと残念だったのは、改修してて、工事をしててね、少しね、全体像が見れない部分があったんですけどね。浅草寺の方は、有名な雷門のところがね、ちょっと工事してたんですが、まあそんなのもありつつ、明治神宮は、とにかくもう敷地が広大すぎて、もうなんか森の中をひたすら歩くっていう感じで、もうそっちのね、印象がすごく強かったんです。なので、ちょっと浅草寺の方の話をしたいんですけどね。浅草寺は、いろいろとありました。なんかね、観光客向けのいろんなお店屋さんがずらって並んでるところを通って本堂に行くんですけども、そこはね、カステラ焼きとか売ってて、一個から販売してるよっていうか、私一個だけこう買って大事に持ってて後で食べたんですが、そういうのもいいよね、ちょっと食べ歩きができるっていうのも。本堂とか、もうメインの場所は、もうここも、とっても観光客、特に外国の方が多くって、みんなもう写真って感じでね、観光っていうのはそういうものかもしれない、と思いながら、そこへ行ったっていうことを、この人に話すとか、なんかね、SNS に残すっていうことが、それを目的で来ているのだろうか、みたいな気分にもなりつつ、わかるだよ、そのちょっと浮かれた気分とかも。だから、そのメインのところはお参りはしたんですけど、あんまり長居はせず、ちょこちょこね、いろんなとこがあったんですよ。本堂以外も。五重塔もあるんですが、他にもね、いろいろ見る場所があって、結構見どころがありました。私がね、とっても興味惹かれたのは、二つあって、いろんなとこにこう、何かがあって、お賽銭箱があってって、あるじゃないですか。こういうとこってね、神社とかって。それぞれ何の神様なんだろうってこう、全部にお賽銭はなかなか入れれないので、ちょっと見ながらこう行ったら、面白いところがありまして、一言、不動、動かないの不動 で、そのまま一言不動って読むんですが、何か願い事一つに限って祈願すると、その願い事が叶うっていうところがあって、これ確かね、不動明王が祀られてるところって書いてた気がするんですけど、見えないんですよね、ちょっとね。お顔がね。一つに限ってっていうのに、なんか惹かれまして、お賽銭入れたものの、うわ、何願おうってすごい考えて、いろいろとあるけど、ここはね、やっぱり私は東京に何しに来たのか、ライブに来たのだ、ということで、東京でね、ライブ、私のライブ見にね、来てくださる方がいるっていうのがとっても嬉しいことなので、明日の、違うわ、その日のだったっけ？その日のですね、今日の、今夜のライブが成功しまい、成功しますようにということを願いました。これ叶いましたよ。一言不動。おすすめです、ここ。一つに限って願わないとですけどね。でも私ちょっと未練たらたらなんで、あ、他にもあれもこれもあるんだけどっていう心の声もこうありつつ願ったんですけど、そういうところがありました。あとはね、針仕事を昔はね、まあ、最近あんまりね、まあ、される方はすると思うんですけど、私はあまりしないんですが、針仕事をねしている女の人たちのその針ずっと使ってたら古くなっていく針を収めるっていうところがあって、2月ぐらいだったかな、なんか毎年ね何月何日をその針供養の日みたいにして、その日はもう女の人はもう針仕事から解放されるっていう、そんな日があるっていうようなことが書いてる場所もあって、本当ね目立たない場所にあったんですけど、すごいそういうのが面白くって、へーって見てました。もう一つ、とってもね、興味をそそられたというか、なんかちょっと動けなくなった場所があったんですけど、浅草大平和塔って読み方いいのかな？平和塔維持会が建立した。建立年は、昭和38年8月15日。終戦記念日ですよね。ということはこれは戦争のことですよ。もちろん。B29 のね、大空襲で、東京大空襲ですよね。浅草一帯が火の海になったということがずっと書いてあるんですけど、このね、建設の主意、まあ、なんでこれを建てたのかって書いてあるのが、すごいさりげない感じでの文章なんですが、なんかね、言い方があれなんですけど、すごい文章が上手くて、なんか引きつけられて、ちょっと目が離せなくなっちゃって、結構ね、おーってなる部分もあるので、私のすごい心に残った部分だけ言いますと、まあね、その、大空襲があって、その悲惨な状況をね、書いてるんですけど、で、その状況は、新聞に報道されることもなく、まあ、敗戦後、戦争負けた後に生まれた子供たちは、その戦争の惨禍を知る由もないと。いうその後ですね。痛ましく悲しい夜も、いつしか歴史の一コマとして消えていくであろう。よって我々はここに当時を忍び、まあ、平和の塔を建てたんだよってことが書いてあるんですが、もうこの痛ましく悲しい夜もいつしか歴史の一コマとして消えていくであろうっていう、もうなんかここがすごいと思って、なんて文を書くんだっていうのと、なんかこの思いに私がこうあれなんですかね、引き込まれてしまったんですかね、なんか涙が出てきちゃって、一回それを読んでからちょっと立ち去ったんですけど、なんかもう一回見とこうと思って、で、覚えて帰ろうって、この話なんかでしよう。忘れちゃって、結局今、ネットを見ながら、誰か書いてないかなと思ってネットを見て、総務省のホームページにありました。びっくりでしょ、それもそれで。 読んでるんですけどね。そのね、火のね、文、これは説明文なので、文としては、御霊よ、とこしえに安らかに、我ら守らん世界の輪。っていうのは湯川秀樹さんなんですって、が書いてて。なんか、多分、私が知らないだけだったら申し訳ないんですけど、多分それほど有名じゃないとこだと思うんですよね、これ。雷門、ドンみたいな、とことね、比べると。でもなかなかね、いいもの見たわって思いますから、よかったらぜひ、ここ行ってください。って思った場所でした。追悼施設の一つっていうことで、総務省のホームページに上げられてるみたいですね。っていうのがありました。私あんまりね、お寺巡りとか、神社やお寺やっていうものに興味はなかったんですが、まあ、そんなにね、学生時代も、修学旅行で神社やお寺に行くっていうものはなかった。いや、あったか。あったな。菅原道真のあそこ行ったな。でもそれぐらいで、京都とか奈良とかもね、行ったことが、そういう神社お寺巡りということで行ったことはなくて、京都本当に私観光も行ってなくて、ライブっていう、ライブしにっていうだけしか行ったことないんですけど、なんかね、行ってみたいなって思いました。いろんなところ、清水寺もね、あの舞台から飛び降りるっていう部分がやっぱりピックアップされるけど、そのピックアップね、されてない部分ところでも、ちょこちょことしたところも巡ってみると、すごいもの見つけたっていうのがあったりするんだなって、そんなことを感じた東京観光、主に浅草寺のお話でした。ちょっとついでと言ったら何なんですけど、浅草寺の周りでね、少しうろうろしてみたんですよ。で、そしたら冷やし甘酒ってあって、で、なんかそれ惹かれて行ったら、隣にね、飴って書いてあって、私はてっきりこう甘酒と冷やし飴とあるものだと思って行ったら、甘酒しかないんですよね。飴の、舐める飴のお店だったんですよ。まあ、飴屋が冷やし甘酒もちょっとついでにやってるよっていうお店だったんですが、なんで冷やし飴ないんだろうって思いながら甘酒をいただいて、とても美味しかったんですよ。後でね、なんかたまたまネットでね、見て知りました。冷やし飴って関西だけなんですね。ないんだね。東京。ちょっとびっくりしました。生姜のね、効いた、あれ、結構商店街とか売ってたりしますよね。そう、それとね、あとは、浅草といえば花屋敷があるわけですよ。で、まあ、中に入ってみるっていうほど、見るというか、あそこ遊園地だもんね。遊ぶっていうのは、いっかと思いながらも、忍者グッズを売ってるお店があって、ちょっとこれ面白そうじゃないと、行ってみたら、なんか結構可愛いものがあってね。忍者のね、T シャツを買いました。ドロンって、ローマ字で書いたやつ。それを今お気に入りで着ております。それがあれかな、浅草の楽しかった、また印象的だったお話でした。またまた何か東京お話はしますね。ロセイでした。ロセイのロセイカフェ。